ぞご起立ください。ご一緒に賛美歌402番を歌いましょう。402番を歌いましょう。
御国に住まいを備えたまえる主イエスの恵みを褒めよ讃えよ。
やがて
天にて喜び楽しま君にまみえて勝ち歌を歌わん浮世のさすらいやがて吠えなば輝く常世の御国に移らん
やがて
天にて喜び楽しま君にまみえて勝ち歌を歌わんもろとも勤しみ励み戦え栄えの主イエスにまみえる日まで
やがて
天にて喜び楽しま
君に
まみえて勝ち歌を歌わん目当てに向かいてはせばを走り輝く冠を御殿にて受け
やがて
天にて喜び楽しま
君に
まみえて勝ち歌を歌わん
やがて
天にて喜び楽しま
君に
まみえて勝ち歌を歌わん。
あてがわし皆さんおはようございます。あ、電気つけといて大丈夫です。改めて昨日のホープコンサートは、お疲れ様でした。先ほどもありましたが、一人一人が作り上げてくださり、心から感謝したいと思います。もうあつしさんから報告がありましたので、私はコンサートを通して感じた教会の素晴らしさを皆さんに伝えたいと思います。昨日はですね、ホープをスポンサーしてくださる他の企業さんのボランティアの方もいらっしゃったんですね。でその方がですね、あまりに驚いたと最後におっしゃってたんですけど、それは教会がね、この来たらなんか老若男女が、ね、関係なしにハグしちゃってる笑顔で、それ日本式かアメリカ式かちょっと私は分からないんですけど、そしてその方はですね、女性の方なんですけど、私には仲いないのかなって思ったそうなんですね。いやー、励まされました、ね、皆さん温かさが伝わったんじゃないかなと思います、ね、それから個人的にミュージカルの最後の歌、あなただけの色、ね、鉄の涼香作詞作曲、すべての小学校の卒業式でぜひあの歌をプロジェクト、はい、私の願い本当に素晴らしいなと思います。特に出演してくださった一人一人に心から感謝したいなと思います。私も先週カンボジアに行かせていただきました。本当にありがとうございます。ホップとしても支えてきた、シアヌークの病院にも行くことができまして、教会にも挨拶することができ、その意味深さを実感する時間となりました。 コンサートもその意味を深く、より深く感じました。カンボジアのプノンペンの教会が25周年を迎えて、皆さんに一人一人に心からの感謝を伝えられました。カンボジアはこの 4,5 年でですね、急激に発展しているそうなんです。ですが、やはりそれに追いついてなくて、インフラとかが。もう渋滞、道路でこぼこ、人は溢れてる。でも車はアメリカから輸入されて、なんかレクサスとか、なんかBMW とかもいっぱいそういうのが、なんか混在してる感じなんですね。ね、まあ、日本とは未だに、ね、かなり違いがありますが。しかし私はすごく考えさせられました。25年間、いい時も悪い時もあったでしょう。でもその時でも彼らは諦めずに、今日この日まで走り続けてきた。そして今日においても、同じ神様を賛美し続けていること。何が彼らをここまで導いたのか。どんな状況でも諦めずに、なぜ今があるのか。その一つ、答えのたった一つだなと思いました。それは彼らに福音が与えられているからです。イエス・キリストを通して与えられた福音が彼らを変えて、動機となって、そして今もなおその福音のために人生を捧げています。彼らはそこに留まり続けて、そして成長し続けようとしています。それは福音が与えられているからです。そのことを改めて考えさせられました。ですから今日は一緒に私たちもこの福音について考えていきたいと思います。今日の説教のタイトルはこれです。福音に生きるということです。今日私たちは聖書のメッセージである福音に生きることができているんでしょうか。今日私たちに与えられている福音は私たちにどんな力を与えているんでしょうか。今日は使徒パウロが語った福音のメッセージについて一緒に深めていきたいと思います。一緒に聖書を読みたいと思います。第一コリントの9章開いてください。コリント信徒への手紙1、9章の19節から27節までを一緒にお読みしましょう。第一コリントの9章の19節から27節までです。この聖句はパウロが福音が彼にどのような影響を与えたのかということを語っている場面です。第一コリントの9章の19節から27節です。私は誰に対しても自由なものですが、すべての人の奴隷になりました。できるだけ多くの人を得るためです。ユダヤ人に対してはユダヤ人のようになりました。ユダヤ人を得るためです。律法に支配されている人に対しては、私自身はそうではないのですが、律法に支配されている人のようになりました。律法に支配されている人を得るためです。また私は神の律法を持っていないわけではなく、キリストの律法に従っているのですが、律法を持たない人に対しては、律法を持たない人のようになりました。律法を持たない人を得るためです。弱い人に対しては弱い人のようになりました。弱い人を得るためです。すべての人に対してすべてのものになりました。何とかして何人かでも救うためです。福音のためなら私はどんなことでもします。それは私が福音に共に預かるものとなるためです。あなた方は知らないのですか？競技場で走る者は皆走るけれども、賞を受けるのは一人だけです。あなた方も賞を得るように走りなさい。競技をする人は皆すべてに節制します。彼らは朽ちる冠を得るためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を得るために節制するのです。だから私としては闇雲に走ったりしないし、空を打つような検討もしません。むしろ自分の体を打ち叩いて服従させます。それは他の人々に宣教しておきながら、自分の方が失格者になってしまわないためです。エイメン。これは最高の聖句ですね。はい。一つ目のポイントはこれです。一つ目のポイントは、福音の力強さ。 パウロにとって福音はどういったものなのか、彼は話しています。彼言いました。私は誰に対しても自由なものですが、すべての人の奴隷になりました。皆さん、今日この言葉をどのように感じますか？ユダヤ人にも、立法持ってる人にも、持ってない人にも、弱い人にも、私はすべての人のようになりました。だから、すべてに節制して走ってます。なぜなら、私には福音が与えられているから、すべて福音のためにやってるんだ。福音に預かってるから、その福音が与えられてるから、それに預かるように私は福音に生きてるんだ。その福音の力強さが、パウロをこうさせたと言っているんじゃないでしょうか。今日皆さんにとってこの言葉どのように感じますか？パウロは力強い。私はどんな人にもなった、ね、どんなことでもします。自分を打ち叩いて服従させてます、ね、そのような力強さを感じますか？それと皆さんはもっと彼の愛深さとか憐れみ、ユダヤ人にも立法を持たない人にも弱い人のようにもなりました、そちらを感じるでしょうか？私はどちらかというと、この聖句を何回も読んできたことがありますけど、どちらかというと、まあどちらかというとほとんどの場合、力強いという方を持ってきました、ねね、私のイメージとしてはどんな人にも対応できるパウロ。 OK、 カモン、ね、カモン、 OK、 OK、 それ対応できます。 OK、 OK、 それも OK、 誰が来ても大丈夫、ね、その揺るがない確信、全てを犠牲し尽くすパウロ、ねねまあ、これは決して間違いではないですよね。おそらくパウロはこのような人だったと思います。でも今日はこの聖句をもうちょっと深く考えていきたいなと思います。それはパウロが全ての人のようになることってそんなに簡単なことだったんでしょうか？パウロはユダヤ人でした。彼はユダヤ人だったんですが、ユダヤ人はユダヤ教を信じる人です。ユダヤ教から完全に変えられてイエスに従う弟子となりました。つまりユダヤ人のようになるということは、彼は全く確信が違う人と対峙しなきゃいけないということです。皆さんは皆さんの信じていることと全く考えが違う人とどのように接しますか？立法に支配されている人、パウロはわざわざ自分はそうじゃないんですけどって言うまで言って、もともとパウロは立法に支配されている人でした。でも彼は完全に変えられて、それが間違ってるっていう考えに至りました。つまりおそらくそれは彼と全く意見が違う人、考えが違う人と接しないといけないということでした。私たちは自分と意見とか考えが全く違う人、違う意見をぶつけてくる人とどのように接しますか？どうやってその人たちを勝ち取りますか？立法を持たない人、立法を持たない人、彼言いました。私はキリストの立法を持ってる、従ってるよ。おそらくパウロからしたら立法を持たない人は全然自分はそういう生き方したくないという人だと思います。わ、あんまりいい人生じゃない、やめてほしいっていう人生だと思います。自分にとって嫌だなって思うような人生を生き方してる人たちに対して私たちはどのように接しますか？弱い人、弱い人はいろんな意味があると思います。でもこのコリントの手紙でパウロが弱い人っていう表現を使うときは、大体の場合が信仰が未熟な人です。つまりパウロにとっては全然引っかからないことに引っかかってる人です。だからおそらく私が思うのは、パウロが自然にしてたら、なんでそんなことに引っかかるの、なんでそんなところに繊細なの、わダメじゃない、あこいつダメな人だ、もしかしたら自然にしてたら見下してしまう人かもしれない。皆さんは自分がダメだなって思う人に対してどのように接しますか？ 私たちはどうでしょうか。自分の信じていることと違う人、意見が違う人、あまり自分はしたくないと思っていることをやっている人、自分から見てこの人はダメだなって思う人に対して、そのような人になることができますか。私は難しいです。意見が違う人、自分が望むことをしない人、ダメだと思う人と接しただけで、簡単に自分の偏見とか自分の正しさが顔を出します。パウロは確信強い人でした。自分の確信を持って決して揺れない人でした。だから今までのキリスト教で最も影響を与えた人になりました。これは間違ってないですね。でもこの揺れない確信を持っている人がどうやって全ての人のようになることができたんでしょうか。自分と確信が違う人、意見が違う人、考えが違う人、自分をしかしたら責めた人、望まない生き方をしている人、自分から見てダメだと思ってしまう人たち、そのような人たちを本当の意味で得ようとするんだったら、勝ち取ろうとするんだったら、私はいわゆる力強さとか確信とか、そういう言葉じゃないと思うんですね。そこにはもっと砕かれた心、本当の自分をさらけ出す贅沢さ、自分はどこまでも低める謙虚さが必要になってくるんじゃないですか。そばにいて、その相手の話をよく聞いて、正直に自分の心の中もさらけ出して、相手を敬って、自分は何者でもないものとなること、そのような態度をなしに、そのような態度を持たないで、自分に合わない人、さらには自分が嫌ってる人、むしろ自然には自分が憎んでしまう人を勝ち取ることがどうやってできるんでしょうか。今日何が本当のメッセージでしょうか。本当のメッセージは、その力強さでさえも福音はパウロに与えたってことなんですよ。どうだ、これはただ力強くあるってことじゃないです。その確信も与えた、力強さも与えた、揺るがない確信も与えた。でも同時に、自分をどこまでもさらけ出して、どこまでもへり下って、自分を守らない、意味のない自己正当化をしない、砕かれた心を与える、その力強さを福音は与えたっていうことなんじゃないでしょうか。福音はそこまで力強いっていうことです。パウロは19節で言いました。私はすべての人の奴隷になりました。これ日本語でも英語でも表現されない表現なんですが、ギリシャ語、もともと新約聖書はギリシャ語ですね。ギリシャ語でアオリストっていう時制で書かれてるんです。でギリシャ語っていうのは、ギリシア人というのはもともと何を気にしたのかっていうと、一番気にするのはこの時制をかなり気にしました。で特にその物事があった時に、その時に起こったのか、それともその物事が継続してるのかっていうことをものすごく気にかけるんです。でこのアオリストっていうのは、その物事がその時に起こった、その一瞬、絶対に動かない事実だっていう表現なんです。この表現はアオリストで書かれてるんです。つまりどういうことですか。彼は福音が与えられて、自分は全ての人の奴隷になった、もうその事実は決して変わらない、揺るうことのない事実だってことだ、確信だっていうこと、それを表現する言葉だということです。どういうことですか。福音の力強さは何ですか。福音の力強さは、どこまでも変わらない確信と、どこまでも変えられ続ける確信が同時に存在しているということです。私たちは今日このような福音の力強さに生きられているんでしょうか。先ほども紹介がありましたが、私は10年前にカンボジアに初めて行ったんですが、 このキリングフィールドっていうところに行ったのは今回初めてでした。先ほど説明があったので省きますが、この場所は大虐殺が行われた場所です。この塔は慰霊のために建ってるんですけど、あまりあれなんですけど、この塔は何が詰まってるかというと、下から一番上まで全て骸骨で埋まっています。殺された人の骸骨でそこに飾られているか置かれています。ほとんどの骸骨は穴が開いたり砕かれたりして、それは拷問の跡です。今なお正確な人数、殺された数の人数は分からない。たった40年前のことで信じられないです。実際に虐殺が行われた場所ですね、ここが。ここが博物館として残されているんです。ただただ重い悲しみの場所です。私が最も圧倒された場所はここです。敷地があるんですけど、いろんな場所に穴が開いています。それはほとんど遺体が埋められた場所です。この屋根のかかった場所はたくさんの遺体が埋められていた場所。特にここは女性と子供が殺された場所でした。ちょっと重くて申し訳ないんですが、もうこの木は何の木なのか。この木は小さい子供がこの木に叩きつけられて殺された木です。私はただただ圧倒されました。でもこれ、私たちと同じ人間が犯した過ちです。もし少しでも接点があるなら、私は知るべきことだなと思いました。私はどんな思いでそこに自分はあるべきなんでしょうか。実際プノンペンの教会の人たちには、実際にこのポルポトを経験した人、親が、そして祖父母が経験した人がたくさんいます。ある一人の兄弟に車の中で質問しました。あなたはポルポトを経験したんですか。ただ20代の兄弟だったので、親と祖父母が経験しました。彼はこういう話をしてくれました。彼のおじいさんはある村の指導者でした。その村にポルポトの 軍が来て、ここにいる全員を連行するって言ったそうです。でもそのおじいさんは村の指導者だったので、そこに200人のほどの人がいたらしいんですけど、200人をなんとか助けたくて、だったら指導者である私だけを連れてってくださいと言って200人を救ったそうです。おじいさん一人だけが連れて行かれて、おじいさんはもう二度と戻ってこなかった。そのお母さんは、そのカンボジアの隣はタイですね、タイという国なんですけど、タイとの国境付近に唯一安全地帯があったそうです。セーフティーゾーン、そこに逃げるためにお母さんは600キロ徒歩で歩いていった。逃げていった。その兄弟は何度も何度もその話をお母さんからおばあさんから聞かされた。そして彼自身、本当に自分のこの国で何があったのか、何を考えてこのようなことが起きたのか感じるために、このキリングフィールド、虐殺が行われた場所に何度も何度も小さい頃から通ったそうです。私たちはどのようにそのような人に接することができるんでしょうか。どのようにしたらその人たちのようになれるんでしょうか。私は神様が私に対して深く心を見るように、そして深く、もっと深く神様を見るように呼びかけてるんじゃないかなと感じました。今年はたくさんこのようなメッセージを受け取っています。10月、大阪に行きました。あまり知られてないんですが、私には実は姉がいるんですお姉さんがいるんです。姉がいて、お兄さんが、一番上がお姉さんなんです。私は、姉は大阪の人と結婚して、15年ほど前から大阪に住んでるんです。ですから今回大阪にの教会に訪れた時に、1日だけその家族と時間を過ごしました。すごい楽しい時間でした。しかしその義理のお兄さんですね、結婚旦那さん、義理のお兄さんの家族は実はこの数年間すごく大変な思いをしています。過去数年の間で立て続けにそのお父さんとお母さんが病気で亡くなりました。 そのお兄さんには妹さんがいるんですけど、その方まだ40歳ぐらいなんですけど、独身でいて、でも今はステージ4の癌に侵されています。おそらく治療は難しいとのことです。しかもその箇所が女性的な箇所のためにお兄さんにも本当のことを話せないっていう状況で、彼女はすごく孤独でいるそうです。その難しさをお兄さんは今回たくさん話してくれました。そのお兄さんに対して私はどのような心になれるんでしょうか。ちょうどこの前の木曜日、仙台の母親から私にメールが届きました。今月の初めから父親が胃が痛いと言い出して検査をしました。検査の結果がこの前の木曜日に出て、悪性という結果が出ました。そして進行性のがんであると診断されました。最終的な結果は今度の水曜日に決まることになります。即手術か、まあ、最悪の場合は転移してたら、まあ、手術もできないかもしれない、まあ、お医者さんにはあまり状態が良くないという、まあ、そういう診断が下りました。あまりに突然で私たちの家族はショックを受けています。ぜひ主にある兄弟として父親のために祈ってもらいたいと思います。今年はこのようなことがいろいろ起きますね。私は自分の今自分の感情をもっと見つめたいと思っています。もっと砕かれた思い、自分をさらけ出す思い、もっとそばにいて、もっとよく話を聞いて、共に本当の思いを分かち合いたいです。無力な自分、へりくだってその人に寄り添って、そしてその人のようになることを今吟味させられています。神様は深く自分を呼びかけていると思います。しかしこの聖句を読んだとき、私は福音の本当の力強さを感じさせられます。私たちに与えられている福音は私たちをどこまでも自由なものとします。私たちはどんな時でも何も揺らされず自由なものとして強い確信を持つことができます。でも同時にどんなものにもなれるその力強さが与えられるということです。私たちの福音はどこまでも力強い確信を与えて、同時に力強い砕かれた心、謙虚さ、さらけ出すその脆弱さを私たちに与えることができるということじゃないでしょうか。今日皆さんに与えられている福音は皆さんにどのような力を与えていますか。今日私たちは本当の福音につながる必要があります。本当の福音を分かち合う必要があります。他に何もあなたに力を与えないものにつながらないでください。本当の力強さを与える福音に一緒につながりましょう。2番目のポイントはこれです。2番目のポイントは賞を得るように走るということです。私たちには力強い福音が与えられています。ではそのどのようにしたらその福音に生きることができるんでしょうか。その力強い福音を生きることができるんでしょうか。パウロは最後に私たちに一人一人を励ますメッセージを伝えてくれています。それは賞を得るように走りなさいということです。パウロは何を伝えたかったんでしょうか。皆さん分かってるでしょ、福音を生きるということはレースを走ることなんですよ。レースをすること、競技をすることは賞を得るように走ることなんだ。適当にやったり、ただ走ったり、そういうことじゃないんだ。その賞を得るためにトレーニングして、余計なことやらないで、それにフォーカスして、それに捧げないといけないんだ。賞を得るように走らないといけないんだ。それはパウロは言ってくれています。なんでこのようなことを話したんですか。まあ、もしかしたらパウロランナーだったかもしれないけど、コリントはですね、古代オリンピックのようなものが行われた場所だったんです。2年に一度競技会が行われてました。 その主な種目は走ることと剣闘だった。コリントの人々にとって馴染みのある表現で福音に生きることパウロは伝えました。今日私たちは勝を得るように走ってるんでしょうか。朽ちない冠を目指して私たちは走ってるんでしょうか。今日このメッセージをどのように受け取りますか。福音に生きることはまあまあで生きることじゃないです。適当にやれるものでもないです。レース、なぜならレースは全てを節制して全てを捧げてでないとその賞を得ることができないからです。最終的な冠を目指してそれに向けて尽くさないとそれに生きることはできないからです。皆さんに今日一つ言葉を紹介します。これは福音に生きるという生き方と違う走り方です。ファンランって言います。皆さんファンランって知ってますか。英語のファンランニングから来ました。アメリカ人の皆さん申し訳ありません、これはアメリカが発祥だそうです。アメリカの皆さん楽しむことが大好きです。ファンランとは文字通り楽しむためのランニングです。楽しむことが目的のランニングをファンランと言います。さすがアメリカです。私は尊敬します。楽しむことが目的のランニングなんです。まあ、OK 間違いないように言います。私はファンランをバカにしてるわけじゃないです。ファンランを批判してるわけでもないです。目的が違うということです。誤解しないでください。ただ楽しむことが目的だったんなら別にランニングじゃなくてもいいんじゃないかと私は思ってます。ちょっと OK ファンランは何ですか。ファンランはね、タイムとか記録は全く気にしないんです。OK ファンランは何か皆さんに見せる。ファンランはこれです。 This is ファンラン。 OK これがファンランです。 OK タイムとか記録は全く気にしません。 OK 絶対に完走するぞとかっていう気合い入れてたらめちゃくちゃ煙たがられます。ファンランは楽しみのためにやるんです。だから歩いても逆立ちしても全然 OK です。何をしても大丈夫です。むしろ、ね、どんな格好しても OK です。むしろ、ね、どんな格好して目立つかの方が大事です。イエーイ、楽しそうですね。ポイントは何ですか。これは賞を得る走り方じゃないと。何を伝えたいんでしょうか。今日私たちの信仰生活はファンランになってないですか。私たちの信仰生活は実は一番は自分が楽しむことが目的になってないですか。自分が励まされること、自分が慰められること、自分が癒されることが目的になってないですか。自分の格好や自分がどれほど力強い確信を持ってるか、人にどう思われてるかばかり気にしてないですか。どのように走るのか、本当にこれを走り切るのか、勝利するのか、賞を得るのか、そのことを気にかけてますか。福音に生きることは信仰のレースを走ることです。賞を得るように走ることです。ファンランではないんです。もし自分が節制すべきところ、トレーニングすべきところが見えているのにそこに取り組まないのは、あなたはファンランをしているからじゃないですか。なぜ他の人が賞を得るように走ってないのに、走っていても他のものに気を取られていることが見えているのに、あなたは何も感じないんですか。それはあなたがファンランしているからです。自分の楽しみだけに、自分のことが動機になっている人に対してチャレンジをしないこと、自分を守ってベストを捧げていない人に対して正直に話さないこと、 一生懸命走ってるけど障害物でつまずいてもがいてる人にもっと前に進めるように励まさないこと。走りたいと思っていてもそこにつまずいて走れないでいる人、その人の近くに寄り添ってそばに行って走れるように助けないこと。それをしないのはあなたが反乱をしているからじゃないですか。そのような状況をあなたは許すんですか。今日私たちは本物の福音を見ないといけないです。どうして夫婦関係の課題がいつまでたっても解決しないんですか。どうして子育てで見せられていることに真剣になれないんですか。どうしてあなたの周りで人が救われないんですか。それは私たちが福音が与えられて、本物の福音が与えられているのに、福音に預かっているのに、その信仰のレースを曖昧にしているからじゃないですか。私たちがそこだけに集中して、そこからぶれないで、賞を得るように走ろうとするんだったら、私たちは福音の本当の力強さを得ることができるんじゃないですか。だからパウロは、すべての人を救えたわけじゃないかもしれないけれども、それでも多くの人を得ることができました。多くの神様の力強さを彼の人生から表すことができました。それは彼が賞を得るように走ったからなんじゃないですか。今日福音に生きてください。他のもので生きないでください。他のもので邪魔されてレースの目的を変えないでください。福音に生きることは競技を走ることです。過去3ヶ月間皆さんにお伝えしたことがあるんですけど、オーストラリアにいる日本人の学生とスカイプとして毎週聖書を勉強してきました。なんと嬉しいことに先週の火曜日、ユダヤさん決心がつきました。バプテスマを受けたいですって。わあ、いいね神様の変えられて彼はクリスチャンになりたいと今思っています。彼はどういう人生でしたか。彼は人と距離を取ってきた人生、人を愛するよりは人を憎んできた人生、特にお父さんに対して本当に憎んできました。もう話したくもない、会いたくもない、早く離れたい。でも今彼は何に一番隠し持ってますか。その自分が聖書によって福音によってそのお父さんを今愛したいと思っていること、お父さんとの関係を良くしたいと思っていること、そしてすでにそれが変えられていること、それに一番確信を持っています。今週の水曜日に帰ってきます。そして親と最終的にちゃんと話して、おそらく東京の教会でバプテスマを受けると思います。そのために皆さんお祈りしてください。福音に生きることはレースを走ることです。その確信に生きることです。それは賞を目指して全てにトレーニングして、そのすべてを捧げなければ走りきれないことです。でもそのレースに来たときに、賞を目指して走るときに私たちはつまずくこともあるでしょう。うまく進めないときもあるかもしれないです。でもそれこそ、そのレースこそ私たちは福音の力強さを味わって歩むことができると思います。確信を持って勇敢に立って、でも同時に私たちはどんな人にも触れることができます。その福音に生きることができます。そのような力強い福音に一緒に生きていきましょう。今日は福音に生きることを話しました。ぜひ一緒に朽ちない冠を得るときまで、その最後まで共に走っていきましょう。説教は以上です。ありがとうございました。